どうも、私が兄です。
どうも、市川とみるくです。
前に僕ツイートでね、
はい、
小説を古本で買ってきたっていうのを、
はい、
5冊買ってきたんですけど、
うん、
それ僕ね、小説読むの遅いんで、ようやくこの間読み終えまして。
いや、十分早いでしょ。
いやいや、早ないですよ。めちゃめちゃ遅いと思うんですけど。まあ最初に読んだんが、
はい、
派遣アニメっていうね、
うん、
まあこれはパンタンさんとフェザーノートさんが、やってるおしゃべリーディングっていうポッドキャスト番組で紹介されてて、
頭が良くなるやつですね。
ああ、そうですね。
はい。
それ、まず読んでみたんですけど、まあ、かなり分厚い本で、
うん、
まあ、これも読むのちょっと時間かかったんやけど、
うん、
ネタバレなしで感想を言うと、
はい。
僕、これまで何百冊も本読んできましたけど、
うん、
10本の指に入るぐらい面白かったですね。
おおほほほ。ほうほうほう。
めちゃめちゃ良かったんですよ。
さすが紹介されるのだけあるということで。
万人受けする作品、エンターテインメントですね。うん。まあ、派遣アニメってどういうことかというと、そのクールで放映されたアニメの中で一番、派遣を取った。
ああ。
まあ、売り上げっていう見方もあれば、視聴率っていう見方もあるし、まあ、いろんな見方あるんやけど、うん、まあ、とにかく、みんながコンクールはこれやろっていうのを、思い浮かべるのが派遣アニメなんですね。
はい。
で、それを目指すっていう話なんですけど、
うん。
まあ、アニメ業界の話なんで、詳しい方なら、うん、そうそうってなるし、
うん。
僕みたいに詳しくなくても、あ、そうなんやって、勉強になるし、
はい。
で、知らなくてもめちゃめちゃ楽しいですね。
ほうほうほうほ
う。うん。これはまあネタバレなしで、どんな流れかも知らずに読んでない人は読んでほしいですね。もう、まあ、ピッチさんね、これ小説じゃなかったらめちゃめちゃ好きと思いますわ。
そうですね。
これちょっと、あれで探してみてくださいよ。読んでくれるやつで。
オーディブルですか？
オーディブル？
オーディブルで。
うん。まあ長いんでね、何時間かかるかわからんけど。あれはほんまに良かったです。
おー、そんなに絶賛されるとは。
うん。で、次読んだのが、五条出立。まあこれも、おしゃべリーディングで紹介されたやつなんですけど。
はい。
これに関しては、ちょっと難しかったですね、僕には。中国の文学っていうか歴史に詳しい人ならめっちゃおもろいんやと思うんですけど、
ええ、
まあ僕全然詳しくないんで、
うん。
うん。まあ五条って、いわゆる佐五条なんですけどね。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。まあ佐五条の話、まあ短編で何個か入ってるんですけど、
うん、
そのうちの一つが佐五条で、
うん、
まあこの佐五条については、まあ、登場人物みんなわかるんで、
うん、
これは面白かったんですよ。でもすっげー、うん、ピチさんには無理やと思います。
いや、その、佐五条の話で何ができるんだろうという部分で、まず、ハテナがマークが出ますから。
まあ、登場人物的にはピチさんもね、多分、佐五条といえば、岸辺四郎が出てくると思うんで、うん、僕も岸辺四郎が頭に浮かびながら、岸辺四郎と西田敏行の会話を思い浮かべながら読んでたんで、
そのなりが出てきますよね。
うん、すげえ入りやすかったんです。和尚さんはもちろん、夏目雅子やし、
はいはいはい、
うん、やけどすっげえなんか難しい話なんですよね。
う
ん、まあまあでも読んでおもろかったはおもろかったんで、
うん、
まあ中国の歴史に触れたことある人だったらぜひ読んでほしいなと。
すごいな、
うん。まあその他にも三国志とか、はい、あと項羽と劉邦のあのあたりの話とか。まあその辺わかる人ならすごいわかる話ばっかりだと思うんで、うん、あと牧目学ぶ先生の作品なんで、
うんうん、
まあ、僕もね読んだことあるかないか微妙なとこなんやけど、プリンセス豊臣ってします？
いえ、
映画でやってたんで僕映画は見たんやけど、原作は読んだような読んでないようなってちょっと曖昧なんですけど、
はい、
うん、まあまああれは面白かったんでね。
うん。
うん。で、牧目先生はファン多いんで、
うん。
うん。まあ、多分普通に中国の歴史文読むよりは読みやすいと思います。うん。あと次読んだんが、 ヘビにピアス。
あらららら、これ知ってますよ、僕。
知ってるでしょ？
ええ。
これまあ、一回取り上げて話しましたけど、映画についてね。
はいはいはい。
あの時、わけわからんかったじゃないですか。
そうですね。
うん、なんじゃこの話って。
ええ、
うん。まあでも、大体のストーリーは理解できたんやけど、この人はなぜこうしたのかっていうのがようわからんかったんが、うん、やっぱ小説になると全部書いてくれてるんで、
うん、
そういう意味では、保管する意味ではよく理解はできました。
性的な描写もうまいこと表現されておるんですか？
してますね。
もっと過激なんですか？そっちの方も。
まあまあ同じぐらいですね。
あ、
うん、これが未成年の女性が書いたと思えんぐらい、
あ
どぎつい話だけどね。
へぇ、うん、
で、ラストようわからんって言ってたじゃないですか、僕ら。
はいはいはいはい。
あのラスト、どうなんやろう、どうなんやろうと思ったら、そのシーンなかったです。
あ、あれ、しばらく経ったでしたっけ、あれ確か。
いやー、あれも描いてないけど、僕は、あのまま、その日の出来事だと思いましたけどね。ふらっと歩いて出てたような気したんで。ただもうそのシーンもなかったんで、小説では。最終的に何やったんやっていうのはもう謎のままなんですよ。全体的に。
綺麗に終わってないですね。じゃあ、すっきりしたっていう感じではない。いや、
でも考えさせる話なんで、まあ、いわゆる文学なんで、
うん、
読者にいろいろ想像させるっていう面ではよくできた小説やと思います
よ。
あ、うん、で、まあ、小説はほんまにね、よくできてて読んでて面白かったし、
うん、
で、映画に関しては、
うん、
ようこれを映画化したなっていうぐらい、
うん、
忠実に、
うん、
映画化しましたわ。ものすごく忠実でしたね。そのまま映像化したらこうなるやろうっていう感じの作品やったんで。
あれもちろん原作は先ですよね。
もちろんもちろん。
これを読んで、その、まあ、誰かがこれを映画しようっていう形で進めていくわけですよね。
そうですね。
へぇー、ようやろう思いましたね。
まあそうですね。うん。まあ、だからスプリットターンの話とか、
うん、
うん。その、何やったっけ、アマに対する、
うん、
ルイやったっけ、
アマが、最初の男で、ルイが、干してくれる人だったっけ。
ちゃうよ、ルイは女じゃなかったっけ。
あ、そうそう、ルイが女や。
ルイの気持ちは、うん、よくわかりましたわ。なぜこう、アマに惹かれていったのかとかね。
はいはいはい。
うん、その辺は丁寧に描写してたんで。
堀氏は何でしたっけ？
堀氏何でしたっけ？
堀氏が結局その、
言っちゃいかんやつです。
はいはい、聞いてください。謎の方もはっきりはわかるんですか？
はっきりとはわからんけど、まあそうだろうと。
それでも映画でもそうだろうみたいな形だったじゃないですか。
うん。
小説でもそこはやっぱりそうだろうというような感じで。
そうですね。柴さんですね。柴さん。
ああ、はい、
うん。に対する気持ちもまあいろいろ書いてましたわ。うん。で、あと読んだのが、家族八景。
うん。
筒井安坂さんの作品ですけど。
聞いたことありますよ。
これはロンペイさんが、ピチさんが読むならっていうので挙げてたんですよ。
う
ん、
ほうほうほう、
うん。で、読んでみましたけど、
ええ。
まあ、これ僕が生まれた頃の作品なんですけど、
はい。
にしてはすげえ話やなと思いましたね。うん。ただ、ピチさんが読むのは難しい。
全部やないですか。
いやいや、うん、まあまあ全部そうなんですけど、結果としてね。
ええ、
うん。短編なんで、読みやすいっちゃ読みやすいんやけど、やっぱ古い作品なんで言葉遣いがやっぱりちょっと難しいのと、やっぱおもろいんやけど、ちょっとね、人間の汚い部分ばっかり描いてる作品でちょっとしんどいなと思いながら読んでて。うん、これをよう、僕が生まれた頃に書いたなと思うぐらい、ちょっとすごい深い話でしたね。
古さが感じられないと言いますか。
そうですね。まあ、つい最近じゃないですか、ドラマ化したも。 うん。で、まあ、それがちょっと超能力の話なんですけど。
はい。
で、それの続編があったんで、続編も紹介されてたんで、うん、それも一緒に買ってきたんですよ。
はい。
な、まあ、またこれの続きやろうと思って、
うん、
まあ、超能力、人の心を読める女の子が、
うん、
いろんな家に家政婦に行くっていう話なんですけど、
ええ。
それの続編、また同じような感じでいろんな家庭行くんかなと思ったら、ガラッと変わりました。ちょっとびっくりしまして。
はい。
この、七瀬再びって言うんですけど、
うん、
この七瀬再びがめちゃめちゃ良かったです。
怖いとか、ね、そういうの
やりたい。まあ、怖さもありますね。ようこんなん昭和に書いたなっていうぐらい、現代でめっちゃ通用するような作品、話ですわ。
はあ、なるほど。なんか、うん、漫画とかなんか古っぽさを感じない、その昭和時代だったら。
うん。
なんかそういう字のやつってそんなに古さを感じないですね。
感じないですね。まあ、特に今やったら結構当たり前にいろんな漫画とか小説とかでやってるようなことですけど、当時これをやるのはすごいことじゃないかなと思うんですよ。うん。まあ、これもネタバレせずね、興味ある人は読んでみてほしいですね。うん、ちょっとびっくりしました。ほんで、最初の家族発見ありきで読んだ方が楽しめる。家族発見で、思ってた主人公像とガラリと変わるところがまたいいんですよ。
なるほど。
うん。
僕今その、オーディブル。
うん。
聞いとる二つっていうのはもう、知っとるものを聞いとるわけじゃないですか。
はいはい。
その、全く知らんもんを聞いて、
うん、
あの、面白さが分かるかどうかっていうところを今度試さんといけんですね。
あれ以来、まあ聞いてないですか？まあまだ付き替わってないけど。でも返品したらいいじゃないですか。
いや、だって、あの、もっと来たいな、思って。
なんじゃそら、みんな買いなさいで、ほんなら。じゃあまあ僕、今言ったやつがあれば、
はい、
試してほしいし、
うん、
ピチさんは、この、君の名の、
ええ。
何だ、番外編じゃなくて、アナザーストーリーを読んだわけじゃ、はいはい、ええ、聞いたわけじゃないですか。
はい。
あれは、
ええ。
知ってる話のサイドストーリーやけど、理解はできたんですか？
おう、一章であれば、その、三つ葉視点でしたよね。
うん。
うん。あれで、まあ、心情はなんか、あ、そんな感じかって分かりましたけど。
だから僕が前難しいって言った四章ですよ。4章は理解できました。
いえ。
え？理解できず？
いやいや、まあ、なんとなく聞いたような感じですよ。
でしょ？言葉が難しすぎたでしょ？
はい。
で、聞いてて思んなくなったでしょ？
なんでわかるんですか？
わかりますよ。ピチさん、これ絶対続かんやろうなと思って。
僕そんな見つからされるんですか？怖いわ。
うん。あれをでもね、最後まで読めたら、ちゃんと、君の名の映画に繋がるんですよ。
で最初はその、ミッツァとかその女子高生の気持ちとかじゃないですか。
うん、
あれワクワクして聞いてたんですけど。
うん、
難しくなってくる。うん、なんかな。
でしょうね。多分、ピチさんには無理やろうなと思ったん
です。くっそー。
はい。はい。それでは始めましょう。兄の。
一の。
いやさか今日。この番組は私兄が毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。
どうもです。
今回兄2ということでまた抜粋で読んでいきたいと思います。
はい。
まず郷さんからいただきました。
はい。
先日の放送で少しだけ触れたセーラームーン劇場版です。悔しいけど泣けるのよねということで、Amazon プレミアムのアマゾンプライムの、アマゾンプライムのリンクを貼ってくれてるんですけど、
はい。
セーラームーン R、
うん、
劇場版ですね。
はい。
これピッチさん見たことあるんですか？
ないです。
あ、ないんや。
はい。
なんで？
え？
好きやのに。
いや、映画はちょっと見る機会がなかったんで、
うん。
見てなかったですね。
あ、そうなんや。
はい。で、これ、ちょっと見よう思ってまだ見れてないんですけど、ちょうど他のラジオを聞いてて、
うん、
ちょうどこのセーラームーン R の映画の話されてる人がおって、
うん、
泣けるんですよって言ってたんですよ。
うんうんうん、
わぁ、タイムリーやなぁ思って。うん、やっぱりそんなにすごい、みんなが言うんだ思って、ちょっとびっくりしたんですよ。
じゃあ見てみます？
はい、見ますね、それ。
ちょっと、でもね、今僕リンク開いたら、
ええ、
セーラームーン R、プライムから消えてますよ。
またですか。
このタイミングで消えてますね。R 劇場版。
本当だ。
もうすぐこんなことするでしょ。また次の機会ですよな。ドラえもんもいつ消えるかわからんから早うやろう思って早う進めてたんですけど、うん、せめて僕の好きな魔界大冒険までは行きたかったんですよ、
うん、
やけどつい先日終わってしまったんですよ。
あれまたでも復活したりするんですよね。
まあ、すると思うけど毎年やるのか、映画は毎年ありますからね、
うんうん、
やってくれるんかどうか、うん、っていうことで、まあ、ドラえもんも、一旦休止。
はい。
また、アマプラに、上がってきたらやりたいと思います。
リクエスト言うとかんだけどね。
ああ、そうですね。
ええ。
もう、ずっと置いとけって言わんたもんね。
そうです。常時。
うん。じゃあ、ワットさんの方お願いします。
はい、ワットさんが来ました。再放送会で、学園情報部 HIP の話が出てましたが、ヒップの話が出てましたが、作者の
富澤、話題
再放送で、学園情報部ヒップの話題が出てましたが、作者の富澤淳先生のデビュー作、コマンダーゼロが大好きです。残念ながらコミックス2冊分で打ち切りになってしまいましたが、部屋を探したらなぜかコミックが2セットあって驚きました。過去笑。ワンセットは、初版版です。
初版本です。
初版本です。続きまして、はい、富澤先生は、車田正美先生のアシスタントをされていたので、この頃は演出とかコマの使い方がちょっと車田作品っぽいんですよね。ちなみに、3、4枚目の画像は、リングにかけろ、最終章であるプロ編で、富澤先生が描かれた観客や、旗持ちのお姉さん。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まあ、学園情報部ヒップの話が、まあ、話題に上がってて。
あ、言ってましたね。はい。
ちょうど、まあ、ジャンプ読んでた頃にやってたんで、で、はい、まあ、面白く読んでたと。
うん。
ただ、ヒップ読んでる時は、
うん。
車田先生のアシスタントをやってたとか知らんから、全然繋がって思えなかったんですよ。
はい、うん。
ただこの、ワットさんが好きだというコマンダーゼロ。
うん。
これ見てみたら、この画像のしぐれてるんで見てみたら、
ええ、
めちゃめちゃ車田正美でしたね。まあ、主人公が、鋼レータであってんのかな？
はい。
鋼レータは、普段ドジでのんきな刑事を装っていると。まあ、刑事なんですね。
うん。
やけど、まあ、ドジでのんきな、刑事を装ってて、で、恋人も真の姿を知らないと。
はい。
やけど、その、悪が現れると、
うん、
出動指令が出まして、
うん、
それが出たら、こう、ロッカーの中に隠された秘密通路から地下に降りると。
うん、
こんなんめっちゃ好きじゃないですか。で、そこで、秘密裏に設立された日本武装警察 JAP。これなんて読む、ジャップの略なんて読みます？
これでも書いてますよ。
うん。
ジャパン。
うん。
アレメイドポリス。
なんて？
アレメイドポリス。
アレメイドってなんですか？
アマードポリス。あ、ジャパンアーマードポリス。
アーマードじゃないでしょ？
アメド。
アメド。
アロモード。アルモード。
アームド。アーメド。アーメッドかな？
まあ、手いうことですね。
違う。武器でし アーム。
あ、あ、フルアーマーとかのアーマーですか。
そうそうそうそう。あ、武装警察やから。
はいはい。
うん。の、秘密捜査官コマンダーゼロとして、愛車のバイク、クエーサーを、買って出動するっていうことで、
はい。
まあ、小回りとか、この辺、完全に車田作品なんですよね。
はいはいはい。
うん。で、設定的に子供の頃読んだらたまらんやろな、っていう。
そうね。うん、この変身ヒーローモデ。
指令が来たら秘密通路から地下に降りて変身して、うん。悪をやっつけるって、こんなもんめっちゃ好きじゃないですか。
そうですね。うん、で、この恋人は、この変身した方がすごい憧れとるような感じでしょうね。かっこいい。
どうせそうでしょうね。
あんたはいつもそんなにだらしなくてみたいな形で言うとるんですけども、うん、正体を知らんような感じでしょうね。
はいはいはい。あ、この恋人もちょっと可愛いですね。
うん。
うん。あ、これだから、この戦闘シーンがね。
はい。
もう、小回りが完全に車田作品なんですよ。もうリングにかけろなんですよ。
はいはい、はい。
リングにかけろであり、風魔の小次郎であり、
うん。
セイントセイヤなんですよ。
うん。ベタの使い方もすごい、あれですね。
うん、まあ、そうですね。
うん。
で、多分必殺技だと思うんですけど、ブレイキングフィニッシュっていうのを話すとき、
はい。
もう完全にギャラクティカマグナムなんですよね。
はいはいはいはいはいはい。
うん。
お前
すげえな。まあまあ、リングにかけろが終わった年か、その次の年ぐらいにこれ連載してたみたいだから。
うん。
まあまあ、多分アシスタントを辞めるか辞めへんかぐらいの時に始まったんでしょうね。うん。だからそのリングにかけろの最終章で、その観客を丸々書いてたりとか。
はいはいはい、はい。
うん。入場シーンの旗持ちの女の子書いたりとか。
ああ、なるほど。
うん。をしてるんですね。うん、全然違和感はないですけどね。車田先生が書いてるとしか思えないと思う。
こういうその師弟関係っていろいろあるんですよね。
あ、それはあるでしょう。
ちょっとカエスグル金組の新座元栄先生のアシスタントは燃えるお兄さん書いてた人ですよね。
そうですね。
あれそっくりやな思ってましたもん。
まああまりにも有名ですよね。
有名どころ出したんです。
あまりにも有名すぎて。
有名どころを出したんです。
あ、そうですか。
はい。
原哲夫先生のアシスタント、森田正則がやってたでしょ？
まあ思い出しました。どっちだったら思い出した。
そんな感じの出した方が。
はいはい。そうですね。うん、
はい。はい。じゃあ続いて。
はい。
続いてワットさん。アズマンガ大王は大好きで、コミックスはもちろん、桜大戦、スレイヤーズ、デジキャロットとの4本同時上映だった5分の短編映画の DVD、過去、連載誌、電撃大王の市場通販のみ販売。と、テレビアニメ版の DVD、10周年で刊行された、新装版コミックスと、周年記念本括弧、大阪万博も持っています。情報量が多すぎて、聞いてる人ややこしいと思いますけど、すごいことですよ。
ワッツさん何でも思ってますね。
何でも思ってますね。うん、で、さらに、この新装版コミックスは、旧版では全4巻だったのを、1年から3年の学年ごと3冊に再構成して、さらに、各巻に書き下ろし新作が16ページずつ収録されているんですが、それにとどまらず、かなり大量に書き直されていてびっくり。ほとんど別物になっています。なので、吸盤を処分できません。汗、といただきました。
はい、ありがとうございます。
まあ、これまず最初、5分アニメやったんですか ?5 分の映画やったんですか
?CM みたいじゃないですか。
へえ。
ああ、これ見たことあるわ。
大阪万博。この大阪万博のこれが大阪なんですよ。
はいはいはい。
この子が可愛いんですよ。
はいはいはい。
うん。で、この、新装版と旧版で、全然違うんですけど。
違いますね、今この比べてるの見させてもらって
ます。並べて画像の仕組み。僕は旧版しか読んだことないんですけど。
ええ。
多分、別々に読んだら、そんなに違い分からんかもしれんけど、比べてみると全然違いますね。
そうですね。
うん。 あの、榊さんかっこいいっていうところなんて、
はい。
まあ、吸盤やったら、こう、榊さんかっこいいよねとか言って、こう、体操服に着替えてるところなんやけど、榊さん無口な人なんですよね。
はい。
で、3コマ目で、急ににゃーんとか言って、猫の絵に変わって、うん、4コマ目で、今すごく可愛いパンツが見えたような、見えて、4コマ目でようやく、ああ、今のパンツやったんや、っていうのがわかる。
うん。
もうドアップすぎてわかんないですよね、このパンツが。
うん、
ただ新版の方ではこのパンツがきっちりパンツとして描かれてるんですよね。
ですね。
うん。だこの辺、なぜこう変えたんやっていう。まあ分かりやすくしたんか。
あ、
うん、ただ4コマ目がそれで、んって言ってるだけで、説明がなくなったんで。
はいはい、ああ、そうか。
シュッとしてると言えばシュッとしてるんですけど。
うん。
うん、
比べたらそうなりますけどね、ほんま。
そうですね。うん、まあ、顔、目の大きさも全然ちゃいますからね。
うん。
うん。全体的に。
まあ、どっちがいいと思う、ちょっと、どっちも今初めて見るんで、まだわかんないですね。
ああ、これでもまあ、見比べると吸盤の方が僕は読んでたから吸盤の方が好きですけど、絵の感じはね。
はいはいはい。
うん。だから目が大きすぎて、
うん、
今風じゃないんですよね、吸盤は。
うん、
新しい方はもうすごい簡略化されてる今風の絵なんですよね。
ああ、そうですね。
うん。
榊さんもこの騎士のがなんか綺麗ですね。
ああ、まあそうですね。
うん。
うん。まあでも僕は Q の方が好きですね。
お
うん。オチがもう変わってたりする作品もあるし。
ほんまですね。それは捨てれんですね、
そうですね。
ここまで違ったら。
うん。なるほど。じゃあ、ピスケさんの方お願いします。
はい、ピスケさんがいただきました。アニツバカ耳拝聴。ピッチさんのご飯の終わった後の美味しかったよは意外と大事。当たり前になって言わない旦那さんが多いですからね。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まあまあ、そうですね。言った方が無難ということでしょうね。うん。
何食っても美味しかったねって言うから、適当に夜でしょうとかですね。
どう美味しかったのとか。
で、他弁の時も他弁食べた後に美味しかったよって言ったら、私は作ってないんですけどって、こう言われたりしますけどね。
うん、まあね。しゃあないですね。ピチさんには使いこなせないですよね。
まあそれがコミュニケーション
ですね。そうですね。ピスケさんが、ピスケエヴァーガーデンになってるんですけど。
はい、あんまですね。
このエヴァーガーデンって結構いろんな人が最近つけてるんですよね。まあちょうど劇場版公開されてるところやから。
いや、そんなにみんな好きやったんやっていうのがすごく出てくる。
すごいですね。うん、今影響力が。
うん。
うん、
ここ発信ですかね。
あー、まあまあ、ここ発信ってどういうこと？
我々が言ってたから
。俺らどっちも見てなかったんや、その時。まあ、エヴァーガーデンの話は後であるんで。
はい。
ゴーさんがね。アマゾンプライムでスクールウォーズが解禁ということで。
うん。
スクールウォーズが、テレビ版が全話見れるようになってるんですよね。
ドラえもんの代わりに来ましたか、スクールウォーズが。
うん。前の時は、12話か13話までしかやってませんから。
ええ、そうですね。
うん。そっから25話まであるんや。
はいはいはい、はい。
うん、だから後半、またやりますか？
そうですね。あ、でも後半はあれですよね。真面目な方ですよね。
いいでしょ。だからピッチさんの、
うん、
何、テンションがだだ下がりなんですよ、後半は。そこが問題なんですよ。
そうですね。多分もう、ヤンキーが好きなんだったんでしょうね。
なんでしょう。バカなだけなんですよね。いや、後半は後半でおもろいんですよ。こっから全国まで上がっていくわけやから。あと、だからその前半でもいろんな事件あったけど、後半は後半で事件あるじゃないですか、いろいろ。って考えると、
はい、
まだまだ目は離せないんですけど、
うん、
さあ、まあ、3年越しでやるかどうか。
はい。
まあ、ちょっと考えますわ。
わかりました。
はい。まあ、またやるときはまた、ゴーさんにも声かけますんで。
ゴーさん、これやる気満々ですよ、ということですかね。
っていうことでしょうね。
はい。
はい。じゃあ、続いて、ワットさんの方お願いします。
はい、ワットさんがいただきました。兄さん、9月18日からの劇場版、バイオレット・エヴァーガーデン公開に合わせて、同日からネトフリで外伝の配信に来ますよ。ピチさんもヒロインが石川由依ちゃん。石川由依。ゲスト声優が琴吹美奈子&結城葵なので、この外伝だけでもぜひ。本当は本編見てからの方がいいけど、外伝だけでも感動できるはず。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。う
ん、まあ、ワットさんが前、バイオレット・エヴァーガーデン、激推ししてて。
そう、ずっと激推しされてました。
うん。ただ、その、ネトフリに入らんことには見れなかったんですよね、これ。
はい。
だから、いや、見れないですね、ってどう頑張っても、みたいな話をしてたんやけど、
うん、
まあ、ついに、私も、ネットフリックス入りましたんで。
なんか、もう、見始めてますね。
見てますよ。
うん。
めちゃめちゃ感動しちゃう。びっくりするわ。もうこんなに感動するかいうぐらい感動しますよ。
これ何なんですか？もう完全にハマるわけですね。
いや、まあ、多分あれ見て泣かへん人は心が腐ってますわ。
う
ん、
ほうほうほう。
うん。多分、ほとんどの人が泣くと思います。
僕ピュアなんで絶対泣くでしょうね。
まあ、まあ、でも多少のややこしさはあるんですけどね。
うん。
まあでも、言うほどかな。まあ、普通に見てて、
うん、
感動せえへん人はいないぐらい。
もうそ、あの、1話から全部見始めたんですか？
当たり前じゃないですか。今のところ11話まで見ましたけど、
はい。
まあ、さすがに1話から泣くっていう話ではないですけど、
うん、
まあ何話か進めてるうちに、泣き始めますね。
よっしゃー。
で、もう入ったんですか、ネットフリー。
あ、入りましたよ。
ああ、入ったよね。
あの、もう、800円。アンさんも800円でしょ？
そうです、そうです。
うん。
じゃあ、なんかもう見始めました。まだ何も見てない。
まだです。はい。
あ、ここ別にいいですけど。
ここ数日前に入ったばかりですから。
うん。まあ、じゃあ、これ、バイオレット・エヴァーガーデン。
はい。
まあ、ちょっと、よう、こんな話考えたなって思うんですよね。
絵は、あの、すごい可愛かったですよね。
可愛いし、風景も綺麗やし、はい、うん、音楽も、その、時代設定もすごくマッチしてるんです、すべてが、
うん。
まあ、多少のね、やっぱ突っ込みどころはあるんですよ。
うん、
けど、話が素晴らしすぎて、そんなところ突っ込むような、あの、うん、あんま、うん、そういう変なことはせんと、うん、見て、みんなが見て楽しむ作品でいいんじゃないかなと。
なんなんですか、その今日のドハマり方は。すごい優しくハマってますね。
いや、見てくださいって。
じゃあ来週僕も同じこと言ってるかもしれないですね。
心が現れますよ。
おー、ほいほいほい。
うん。で、まあ、この外伝も、こう、ネットフリックスで見れるし、さらに、劇場で今公開中なんで。
行きたくなったんですか？
まあ行きたいですね。まあ行けるかどうかわからんけど、
うん、
劇場版がもうボロボロ泣くってみんな言うんですよね。僕もう今でもね、タオル噛み締めながら見てますんで。
あ、泣くのは何の要素なんですか？これまあ聞かん方がいいですか？
聞かん方がいいと思います。
わかりました。
はい。まあいろんな要素が入ってます。
はい。
うん、まあ、必ず泣くかと言われたらあんまあれですけど、
うん、
うん、心が震えることは間違いないと思います。
おー、
うん。で、もう今ね、もうあまりにも話題になってて、タイムラインでもみんな良かった良かったとか、ツイキャスなり、あの、ポッドキャストなりでみんな散々語ってますんで、
うん、
まあもううちで語るようなこともないかなっていうぐらい、ちょっと波に乗り遅れすぎたんで、うん、まだ僕まだ11話なんで、
はいはい、
うん、まあうちで取り上げることはないでしょうけど、まあ見るのは最後までちょっと 見たいと思いますんで、
うん、
でまあ、全部見終わったらどうしても喋りたいって言うかもしれんけど、
はい、わかりました、
うん、はい、まあピッツさんも見てみてください。
はい、今週いきます。はい、
はい、ソレットさんがやりました。
はい、
修学旅行帰りのバス、疲れ果てた子供たちにドラえもんの DVD。いやさが高価なのか、 海底祈願場といただきました。
はい、ありがとうございます。
まあ、ソエドさんカメラマンなんで、
ええ、
まあよく修学旅行の、まあ帯同されるわけなんですけど、
うん、
そのバスにも同じように乗るんですね。
みたいですね。
ね、バス乗ってましたっけカメラマン。
いや、僕そのカメラマン自体がおった
の。いや、カメラマンはいましたよ。
あれって僕らは学校の先生でしたけどね。
嘘。
ええ。
いやいや、カメラマン来てた。ただ、バスに乗ってた記憶ないから、現地集合かなとか思ってたんやけど。先生がそんな撮ってた
ん？僕らは先生でしたよ。そんな人いません。びっくりしますもん。
ま
あ、だからソルさんの話とか聞いてたら、うん、すっげえなーと思って聞いてたんですよ。その参加することが。やっぱ違うんだなー思って聞いてたんですよ。
いやいや、いましたよ、僕らの時から。よっぽどケチられとったんじ
ゃないか。俺もう完全に先生でしたね。
まあまあ、写真好きの先生がおったんかもしれないね。
ああ。
うん。
俺ってソヨさんがリクエストしたんですかね。
ちゃうやん。いやさがこうかかもって言ってんねんから、ちゃうでしょ。たまたま。
ああ。
たまたま快適があるんじゃないです
か。どうして。
うん。
ハマったんですね、この当時の、今の子供たちに。声違うとか言われてるんですかね。ね、
あ、ハマったんですかねって聞いてるんですか。
そうですね。
それは分からんですね。こんなんドラえもんじゃないっていう子もおるでしょ、今の。
もう声ちゃうぞとか言ってざわざついてるかもしれないですね。
うん。だって一人頭出てますもんね、これ。
何みたいな。
多分女の子なんか、何これってこう覗き込んでますからね。
はいはいはい。
で、これ、一番前に座ってるの先生でしょ、これ。
いや、これ、先生にちょっと年取ってないですか。
じゃあ何、
これバスガイドさんじゃないですか、この位置って。
バスガイドさん、おじいちゃん。あ、これ女の人。あ、帽子かぶってるだけで女の人か。
でしょう。ちょっとこれバスガイドの制服見えません？
あ、そう言われてみればそうですね。
ですね。あ、僕髪をアップにして帽子かぶったんですよ。
あ、この帽子やから、てっきり、おじいちゃんやと思
って。僕そう言われたところ、おじいちゃん見えたんですよ。
おじいちゃん先生かなと思ったけど、だってこの後頭部がおじいちゃんに見えるんで。
いやいや、これ先生。
こんなにアップにする？ああ、でもバスガイドだったらアップに背中とかあるんかな？
いや、でも、うなじ全く見えないですね。
うん。まあ、バスガイドやったらこの席に座るのはわかりますけどね。
そうですね。
うん。もう、DVD 流しときゃええわぐらいの。まあ、いいバスですね。まあ、今はどんなんか知らんけど。僕らの時前の方にブラウン管があるだけでしたからね、ちっちゃい14型の。
そうでした。
うん。
見えへん。乗せ取るような感じでしたね。
後ろに座ったら見えへんぜ、あんな。で、見えへんからみんな頭出てくるんですよ。邪魔じゃん、言うて。
何見てるか覚えてます？
あ、だから覚えてんのはあれですよ。加藤健の面白ビデオ。
あ、それをやってたんですか？
それのイメージはすっげーありますね。
ああ、もう中学校の修学旅行はタッチでしたね。しかもタッチ2のさよならの贈り物でしたね。
ああ、いや、そんなんじゃなかったな。
なぜ2だけやねんって思って見てたんです。
ああ、まあ何を見たかは覚えてない。もうその、あれだけですね、覚えてるのは。大爆笑になりましたもん。あと、あれも、吉本ギャグ100連発。
大阪はちゃいますね。
新喜劇もう鉄板ですね。もう大爆笑でしたね。
やっぱそういうの流れるのはやっぱり大阪や思いますよ。
あ、そうですか。
ええ。
大阪やからなんかな。あれは、もう、100% 笑いますけどね。
これもうこういうとこでしか、その、なんでしょう。学校という中でアニメ見る機会なかったんで、嬉しく見てましたけどね。
まあ僕らはどっちも大爆笑でしたけどね。うん、これ見せときゃおとなしくなるっていうか、その、うん。まあまあそんな感じでしょうね。
いい気がですね。
はい。
はい。
まあ、ピッチさんが、その、アイス会の時に、
はい。
あなたにぴったりのアイスはどれ言うて、先端のリンクっていうか、スクショを貼ってくれてるんですよね。
はい、はい。
スクショじゃなくて、これパンフレットかなんか？
そうですよ。あ僕が撮ったその
あ、そういうことなんや。
はいはいはい。
で、まあ、これと、 これのあの、スタートからイエス、ノーで進んでいくタイプなんですけど。
はい。
一枚にくっついてない？
あの、二回に送ったんですよ。
ああ、これで、これで合ってんのか。はいはいはい、わかります。
この下に続けて打ちゃいかったんですけど、別々でちょっと打ってしまったんで。ああ、
結果が別のツイートについてるから、川又さんが結果のページはどこですかとか言って。うん。ほんで、わざわざ、その、引用リツイートで貼り付けてくれたんですよね。
はい。
うん、で、ハルルさんが、一緒に、はい、一緒に載せてくれたら良いのにね。なんで一つ一つ。
ここでもご迷惑をおかけしました。せやった、せやった、思いました。
なるほどね。まあ、これはもう、ただの宣伝でしかないですからね。
まあ、そうですね。
うん。だって、まあ、こんなん僕自分で作ったことありますもん。
ああ、米のやつ
ね。うん。あれ結構僕のやつも当たってるって評判でしたからね。
はい、気になりますよね。
ピーチさん、ちょっと、あれはね、イエスノーじゃなかったんで、ちょっとやってみましょうか。
はいはいはい、
うちのサイトどこやったっけな。あ、でも今のやつって、CGI が表示されないんですよね。
古すぎて。
そうなんです。お米占い。あ、文字化けしてる。
ダメですか？
ちょっと待って。あ、新しいタブで開くで出ましたわ。まあ、これもうちのホームページなんで紹介はしないですけど。
はいはい。
あなたは何月生まれですか
?7 月です。
じゃあ7月から9月のところにチェック入れて。
はい。
あなたの血液型は
?A 型です。
A 型にチェック入れて、好きなご飯は、
うん。
柔らかめ、しっかりめ、普通、冷やご飯、生米。
しっかりめ。
しっかりめで、占うってすると、あなたは腰光タイプ。こう初めて気づいたけど、打ち間違えて、アタナワって書いてます。アタナは、真面目な性格の腰光タイプです。
おー、合ってる。
マナーにうるさいあなたは他人のマナー違反につい腹を立ててしまいます。
おー。
自分のことは棚にあげて、他人の言動に目が行き、ついストレスを溜めてしまいます。
おいおいおい。
真面目な性格を生かすと、仕事をテキパキこなす頼れる存在に、リーダーシップを発揮すれば大きな仕事をやり遂げるでしょう。あなたに向いている職業は自営業、経営者、教師です。ラッキーカラーは白。
おお。
相性のいいタイプはブレンド米。まあブレンド米の結果が出たりね。うん。
80% あっとるじゃないですか。
でしょ？
自営業ですし、好きな色は白ですし。
うん。これ誰にでも当てはまるように作ってるんですけど、さすがにピチさん、特殊すぎて、さすがに真面目なタイプとか、仕事がテキパキとかいうのは当てはまらんかったですね。
いや、そこが当てはまっとったんですけど、おかしいな。
誰にでもね、そういう面はあるんで、はい、あ、そう言われてみれば、仕事はできるタイプやとか思えると思うんですけど、ピチさんにだけは当てはまらない
。なんで好きな色当たったんですか？
だからこれ適当ですよ、ね。で、これをね、
ええ、
まあ、ふざけて、その、生まれ月が、うん、13月とか、13月から15月とか、あと血液型、ええ、X 型とかね、あと好きなご飯、好きなご飯は生米とか言って選べるようになってるんですよ。
ええ、
で、それを選ぶとあなたが黒米だと。
はいはい、
うん。頑固な、黒米タイプ。
あ、
何事も思い通りにいかないと気が済まず人の意見を無視しがち。こだわり出すと止まらなくなり完璧を目指してしまいます。職人かたぎ、芸術家の素質を持つあなたは周りに理解を得られない場面も多くなり、自分の力が活かしきれないこともあるでしょう。ただ、頑固さを貫き通せば歴史に名を残す人物になるかもって言ってね。これね。
うん。
だからこれは、
ええ、
ふざけた回答した人にも、
うん、
ちょっと褒めてやる、
うん。
うん。こう言われたら嬉しいじゃないですか。
うん。
うん。頑固やけど、実は歴史に名を残す人物になるかもとか言われたら嬉しいじゃないですか。
うん。
こういうのをいろいろ、 入れていけば、みんな自分の当てはまるところを探してくれるんです。
なるほど。
うん。まあ、そういうもんです。だから、これで当たってる、外れてるは意味ない。ね、
すぐその気になる方がもう単純なんですね。
まあ、だから、これでね、自分は、ね、白熊タイプだっていうことで、
うん、
白熊食べようと思ってくれたら、
あ、
うん、この、思った通りになるわけですよ。
なるほど、ね。
先端の罠にはまるわけ
です。受注にですね。
はい。
はい。
受注？
いや、いい。もうそ、
先端の
支柱。
支柱？
手の上で踊らされることでしょ？あ、ね、受注にはまる。
そう。知らんぞ、知らんと言ってたんや。
冴えてますね、今日。
ちゃうやん。3回目でようやくやん。
十中にはまる。はい、うん、行きましょう。
はい。シグナルイエローさんがいただきました。
はい。
イヤサガでもブレイキングバッドの話が出てて思わず笑いました。ラジオスさんの影響力、笑。確かに面白いのですが、ずっと見てるとしんどくなりますと。
はい。
うん。まあ、あと、他にも書いてくれてる人おったんですけど、まあ今僕、ブレイキングバッドも見てるんですよ。ブレイキングバッド、前も話しましたけど、すごく悪い話なんですよね。
うん、
悪い人の話なんですよ。
うん、
まあ、普通の人が悪い道にはまっていく話なんですけど、
はい。
それで、そのしんどくなって、
うん、
で、1話合体で、バイオレットエヴァーガーデン見て心が現れてるんですね。
その繰り返し見てましたね。
うん、交互に見てようやく、見続けてるって感じで。
そこまでして、見続けられないですか。
いや、でもね、ブレイキングバッドはめちゃめちゃおもろいですよ。うん。今ようやくシーズン3見終わりましたけど。
はい。
こうなるかっていう。
これも、まあもう見れますもんね。
見れますよ。ただ、すっげえ長いですけどね。うん。ただ見出したら、先は気になると思います。はい、うん。悪の話なんで。
ああ、それはね、好きなんですよ。
うん。もうピチさんやったらもうすぐに、薬買いに行くと思います。すぐにぶっ飛ぼうとしますね、あなた。
ああ、はい、はい、
うん。決めながら見てください。
はい。
はい。もう短いから読んでしまいます。君彦さん書いてありました。
はい。
イヤサが今日アイス会を拝聴後に、選んだアイスがこれですということで、
うん、
バニラモナカジャンボ。
これですよ、はい。
これでもロゴの、あれおかしいですよね。ジャンボ、バニラ、モナカの順番になってますね。
ジャンボ、バニラ、モナカなんですね。
ねえ、どう読んでもバニラ、モナカ、ジャンボには読めないですよね。
これほんま美味しいんですよ。
これほんでね、収録後、僕はずっとこれを探してたんですよ。
はい。
どこのコンビニ行っても売ってないんですよ。
ああ。
スーパーとか行きゃね、売ってると思うんですけど、
はい。
スーパーにいちいち入るのもめんどくさいから、コンビニで探してたんやけど、
ええ。
何度探してもなくて、うん、この間ようやく見つけたんですよ。
はいはいはい。
で、ようやく見つけた。よし、買ってみようと思って。
うん。
まあ、食べてみましたわ。
はいはいはい。
確かにバニラの味は、濃かったです。濃かったです。
うん、
美味しいです。んで、サクサクのモナカも、
うん、
同じなんで、
うん、
で、バニラとモナカの間にうっすら入ってるホワイトチョコも、いいアクセントになってて、はい、確かにうまいです。
確かにうまいです。
うん。ただ、うん、僕は別に、モナカアイスがそんな大好きなわけじゃないから、僕が、モナカアイスで好きなのは、チョコモナカジャンボの中に入ってるあのチョコの、
はい、
あのパキュリ感がいいんです。
ああ、そこ、これを食べてもまあやっぱそこ行きますか？
バニラが美味しいのがいいんやったらバニラアイス買います。
ああ。難しいですね。
だってね、
ええ、
あんだけ探して売ってないっていうことは、売れてないから置かないんです。
ちゃうんです。売れてるからないんですよ。
スペースがないですもん。そのスペースがないですもん。売り切れた後のスペースがないから。
これちょうどこの話をした後に、
うん、
僕、おろしおる学校が、
うん、
これないんですかって言われて、あ、うん、ありますありますって仕入れてすぐ持ってって、美味しい美味しいってみんな 生徒さん食べてたんですよ。
うん。
多分、美味しいという情報を得たんでしょうね。
ああ、まあ、CM もやってますからね、最近。
うん。
うん。なんで、美味しいのは分かりました。
うん。
うん。これは否定はしないですけど、うん、ただどっちがいいかって言われたら、やっぱり、チョコモナカジャンボです。
今でもそれは変わらないですね。
変わらないです。あれは、バニラの美味しさというよりも、チョコが入ってるからこその美味しさなんです。
まあ僕と君彦さんはまあ、そうですかっていう
形で。君彦さんはそんなこと言ってないでしょ選んだっていうだけでしょそんなに言うなら食うたろか、でも、美味しくなかったし、でも、それを言ってあげるのは悪いなと思って書かなかったんでしょこの後。
そうか、この、買ったところで終わってますね。
そうそう
そう。多分美味しかったと思うんですよね。
まあ美味しいのは間違いないです。うん、そこは否定しないです。確かにアイスクリーム。
あの値段でアイスクリームすごいですよ、
うん、
本
当。うん。ただあんだけ売ってない理由を考えてください。
なんか受け取るってことですか。
違うやん、スペースがないです。棚が取れてないんです、こいつ。こいつ用に棚を開けてくれないんですよ、コンビニは。
あのレギュラーが詰まったんですかね。
そうそうそう。
あ、スターティングメンバーがもう揃ってますかね。
そう。そんな回転の悪いアイスは置けない。
コンビニ専用のやつはどきゃいいんですよ。
うん。まあだから、見つけたらね、
ええ。
まああの、珍しいと思って買って食べたらいいと思いますよ。その、うん、聞いてる人ね。
うん。
うん。あの、美味しいのは間違いないと思うんで。
そうですね。
うん。ただ、次から僕は見つけても、チョコの方を買います。
うわぁ。もったいないな。はい。
もったいないの意味がわからんな。俺は別に、モナカアイスが食いたいとは言ってないじゃないですか。
チョコのパクリ
か。チョコやから、入ってるからいいんです、あれは。
はい。
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 じゃあ、ワットさんの方でし
ょ。はい、ワットさんが出てきました。黒キュラー懐かしいと思って調べたら、赤キュラーが出てきた。ああ、あったなと思ってたら、全く知らない青キュラーなんてものも出てきてびっくり。2015年にローソン限定で発売されたんですね。うまかぼうも好きだったな。今はチョコナッツは箱入りのが時々売ってますね。検索してもほとんど画像が出てこなかったけど、立体アイスコーラセマンが好きでした。でも画像1枚目、過去ミルクプラスソーダ味だったかなのしか食べたことないな。袋裏面のコーラセマンの、コーラセマンの4コマ漫画が何種類もあったので、切り抜いて紙に貼って、閉じてコミックを作りました。
はい、そうです。
里のクリームも懐かしい。
なんて？
え？
最後もう一回。
里のクリームも懐かしい。
はいはいはい。はい、ありがとうございます。
クリームも言いましたね。
だから ごちゃってなったんで最後ね。
もう一個ありますよ。
ああ、はい、はい、お願いします。はい、
我が家ではもう何年、季節も問わず、一年中、毎週土曜日は夕食後に家族みんなアイスを食べることになっています。過去たまたま土日が誰かの誕生日や結婚記念日でケーキがある時以外、なぜそんな習慣ができたのかは謎。画像は、今日9月9日現在の冷凍庫。ミニはもらい物で、普段は普通サイズしか買いませんが。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
これ、まあ、赤キュラー、黒キュラー。この話はしてましたよね。
はいはい。
赤は言ってないけど、黒キュラーの話ね。
うん。
あれ、中の、あれはブラッドオレンジ味だったんですね。もっと赤かったイメージだけど、中のやつは。
すごいですね。今見るとほんとこう、ちょっと体に悪そうですね。
まあそうですね。合成着色料ですよね。
ちょっと塊です。
うん。で、赤キュラーは、周りがクランベリーで、中はアップル。こっちはまあ、味は美味しそうですけどね。
うん。
うん。
で、
青キュラー知らんわ。
しかも最近ですね。2015年、うん。
で、周りの青い方が青いけど番号味って。で、中は黒いけど、ブラッドオレンジ。
何やねん。
ブラッドオレンジってまず何やねん。
君はわかるかな、この味って書いてますよ。
へえ。青くなるってことだよね、ほんなら。
これ、どの層に向けて作ったんですかね。まあ、子供も。
子供でしょ、そら。
まあ、大人も懐かしいな、いう感じ
ですね。ああ、まあまあ、そうでしょうね。ブラッドオレンジ果汁 22% って、もう、ブラッドオレンジってないん
あるもんなんですかね、ブラッドオレンジ。
ないでしょ。ブラッドって血のことでしょ。
あ、そっか。
ブラッド、うん、オレンジでしょ。うん、だからこれ何なんでしょうね。うん、で、馬カボ、これ懐かしいですね、この。
これ
ありましたね。もう、ちょっと言葉で表現しづらいけど、このね、フィルムっていうか、なんか、
はいはいはいはい。
くるみ方がすっげえ懐かしいですよね。
はいはい、はい。あった。
ありましたね。
売ってましたわ。
うん。よく売ってましたこれ。50円もしたっけ？
いやー、僕30円ぐらいイメージあったんですけどね。
そうですよね。また違うやつもあったんでしょうね。こういうくるみ方の。あともう懐かしいのが、コーラセマン。これ、名前聞いても全然わからんかったけど、
うん、
この画像を見てめちゃめちゃ懐かしいですわ。
これはちょっと記憶ないですよね。
立体アイスって、ごつい。
太めの。
うん。
うん。
もう、なんやろ、これもうめっちゃ懐かしいですわ。
はいはいはい、
なんかお得な気がして食うてましたもん、これ。対してね、原価も変わらんのに。
そうですね。
めっちゃお得な気して食うてましたでも、この青い方はわかるけど、コーラ味コーヒーか。ミルクコーヒー味は知らんな。こんなんあったんや。あと、この里の栗ね。
はい。
これ、前見ながら喋ってたサイトにも載ってたんですけど、触れなかったんは、僕、これ一切知らないんですよ。
ああ。これ、まだありますし、里の栗。
ああ、そうですか。
ええ、出てます、出てます。
食うたことがないですね。
なんていうの、この、和風系のってあんじゃ、あんまし食べないですか？
まあ、まず僕、昔、栗を食べなかったですからね。
また変色きましたね。
まあ、栗は野菜みたいなもんですから。なんで栗って何？果物？
ああ、栗でも美味しいじゃないですか。栗ご飯とかダメなんですか？
いやいや、今は食えるけど、昔はダメでしょ。
あ、そうなんですね。
うん。まあでも気になってるから果物か。木の実は果物？
いや、考えたことなかったですわ。
そうですね。栗って何でしょうかね。
秋の、なんか、色取りのなんちゃらで思ってましたけど。
栗で検索。栗で検索するなんて初めてやん。
芋系でも全然違います。木ですもんね。
ブナ科栗属の木の一種。栗のうち、なんたらは、山栗と呼ばれる。え？栗の実は、なんなんやろ書いてない。
まあ、特殊なやつ。
和名栗の語源。語源はいいね。これは何なのかっていうことで。わからん。詳しい人教えてください。栗は野菜なのか、果物なのか、ただの、豆なのか。
木の実じゃないですか？木の実って何や？
木の実って何や？木の実って食えるもんあるわと。
そうっすね。でもこいつ特殊ですよね。守られ方とか。
まあね。
トゲトゲのがあって。
めっちゃ大事にされてますもんね。
うん。よう道にこれが落ちてくるんですよ。
うん。
ね、道にダーってあった時すげえ通りにくいんですよね。
はいはいはい。
車でもなんかパンクしてて怖いんですよね。
ああ、そうですね。
あんこもダメでしたっけ？もうダメ、大丈夫でしたっけ？
あんこは今は食えますよ。
あと、この抹茶とか、抹茶のアイスとか、あと何やったっけ、和風系のアイスって結構、一定層は好きなんですよ。
うん。
うん。だからこのシリーズも続いても、あ、焼き芋もなかとかどうですか？
あ、食わないですね。
ああ。いや、秋は大体出てくるんですけど。
食えるけど食おうとは思わないですね。だから栗で言うと昔その何やったっけケーキ何やったっけあれ栗のケーキ
ありますあります
栗のケーキ何やった、はい、
英語で言うんですよ
英語で言うと
何わかりますわかりますよ
分かってないやんなんか言ってください何やったっけ何やったっけ、
ね、
モンブランや
あモンブラン
モンブランは昔全然ダメでしたけど まあ、栗が嫌えたんでね。今はめっちゃ好きですわ。
はい、ああ。僕は好んでは食べないですよね。
あ、そう。今はめっちゃ好きですよ。はい、あの、天津甘栗は、今は、大好き
大好きです。
今はでも食えるけど、俺そんな大好きっていうほどでもないですね。
マジですか？
うん。あの目の前にあったら食うけど、
ええ、
買おうと思ったことはない。
ああ、もうあの、出来たての熱いやつとかたまらんですし。
ああ、まあ、剥いてまで食おうと思わないですね。
綺麗に剥けた時すっげえ嬉しいじゃないですか。
あんで、甘栗、え、はい。
最近、その、栗でも、そのもう皮が取れてた状態ですぐ食える栗が売っとるじゃないですか。
そうそう、甘栗剥いちゃいましたでしょ。
あ、あれ最高ですね。なんぼでも食えますね、あれは。
あ、そう。
ええ。
別に2、3個でいいです。そんなに食いたいと思わないですね。
あれ、あったらなんぼでも食いますよ、僕はね。
ああ、いや、その、美味しいとは思うけど、ずっと食いたいと思う。だから僕、ああいう、水分取られる系が好きじゃないんでしょうね。
ああ。なるほど。そう、確かに。あれと牛乳食食べ、飲んだら美味しいですよ。
ああ、まあまあ、確かにそれは美味しそうですけどね。
あの、すっごい大きい栗で、煮てから包丁で切って、スプーンでこうすくって食べる栗があるんですよ。
あ、ありますね。
あれもめちゃめちゃうまいですよね。
いや、そんなに、そんなに美味しいとは、まあ、美味しいけど食いたいとは思わないですね。
多分ちょっと塩入れて茹でるんですよ。
はいはい。
で、皮の方にちょっと塩分があって、うん、それも相まってちょっと中の甘さが引き立つんですよ。
うん。
あれは大好きです。
栗ご飯好き？
大好きです。
別にいらんわ。あったら食うけど、邪魔やわ、ちょっと。
おー。
食感が違いすぎて。
いやー、僕はもう大好きですよ、栗は。
あー、いらんな。あんなもそもそしたもん入れてくれんでも。
面白いっすね、ほんま。これは栗は好きな人多いと思いますよ。
まあ、そうでしょうね。僕は少数派かもしれないですけどね。うん。あと、このカップアイス。
はい。
あの時も話出ましたけど、うん。やっぱ、スーパーカップはまあ、定番で、だいたい美味しいですけど、
うん、
この、層ね。
はい。
僕、ちょっといまいちって言ってたじゃないですか。
うん。
で、もう今だいぶ変わって美味しくなりましたよってピッチさん言ったじゃないですか。
うん。
食ってみたんですよ、この間。
ええ。
やっぱり、シャリシャリ感が強すぎて、
何味食いました？
バニラ。
ああ、はいはい。
水臭く感じるんですよ。う
ん、まあそうですね。まあバニラを比べちゃうとちょっと。
いや、比べるってわけじゃないんですよ。その普通にアイスとして美味しいかどうかって思って食ったんですけど、うん、なんかちょっと僕には合わないですね。うん、そう好きな人は結構おるんで、これも僕は少数派だと思うんですけど、氷を混ぜなくていいんじゃないのと思っちゃうんですよね。濃厚であれば濃厚であるほどいいと思うんだけど。
まあ、まあ、夏とかそう、まあその爽快のそうですし、
うん、
さっぱりしたい方に、あとまあこれバラエティに飛んでますからいろんな味を楽しめる部分で。
ああ、なるほど。
これとか三ツ矢サイダーとコラボってるじゃないですか、
うん。あとこの蓋開けにくないですか、そうの。
そうですか？
いや、やめてください。そういうのはいいです。これ、蓋の端っこ残るんですよ。
あ
で、あの、木べらで そこうと思ったら、そこに引っかかるんですよ、蓋に。
うん、
蓋に1割ぐらい持っていかれるんですよ。すくう
とき
に。
まあ、ちょっとやばくなったら、そういうときありますね。
うん。めっちゃめくれにくかったですけどね。なんでこんな形にしたんやろうと思って。
この焼きリンゴ味とかすごい美味しいんですよね、そうは。
この
そうのシリーズの焼きリンゴっていう味が。ああ、
ここに映ってるわけじゃないですね。
映ってる、はい。あれ美味しいんですけどね。
そうですね。あと、のみすけさんがね。
はい。
これっていうことで、まあ、引用リツイートしてくれてるんですけど。
うん。あ、そうそう、はい。
井村屋じゃなく、内方のあずきバーね。
うん。
福寿県山本麗香。
うん。
これ、ピーチさんが言ってたやつね。
これ、これ、探したんですけど、いかないんですけどね、これ。
ああ、もうリンク切れてるんですよね。
うん。
うん、
で、この福神山製菓、いろいろ調べたんですよ。なんかアイスクリームやってたんですけど、その僕が見たその絵柄は出てこなかったんです。見つけられなかったんですよ。
うん。
でも、おそらくでもこれやと思うんですけどね。
だからこれがこの2013年のツイートなんですけど、2013年に、めちゃめちゃ売れたらしいですね、この熱いか、熱かったから。
はいはいはいはい。
うん、その時までは、まあまあ有名やったと。まあでも京都では、井村よりもって言ってるから、京都なんか。
そうなんですね。
へえ。
でもまあ一応、存在はあったということで。
そうですね。
安心しました、安心しました。
うん。
やっぱ知ってる人は知ってますね。
ああ、そうですね。
うん。
検索しても出てこないですね。
でしょう、うん。
うん。
この名前でググってもなかなか出てこないんですよね。
そんなにみんな、やっぱ知らんのですよ。このネットの海に残ってないっていう。
よかったもここ会社就職戦で。
そうですね。
会社案内まで行きましたかね。あ、会社説明まで行きましたかね。
はいはいはい。
危ない危ない
。じゃあ次、トヘロさんの本読んでください。
はい、トヘロさんがいただきました。ポッキンアイス？チューペット？うちのような田舎では、香港ジュースと呼んでました。超マイナーな呼び方だと。
すげえ。
常温販売されてるのしか見た覚えがなく、そのまま飲むか、家の冷蔵庫に入れたのが、アイス代わりのおやつでした。あれのリンゴ味が好みでしたね。懐かしい。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
へえ、香港ジュースって。しかも、冷凍してないっていう。すごいですね。まあ、駄菓子屋には普通にジュースとして置いてましたけど。
置いてましたね。
うん。でも普通にアイスもありましたけどね、いっぱいね。
うん。
で、まあよく親が買ってきて、その、何 ?10 本入りとか20本入りのやつ。
はいはい、はい。
冷凍庫に詰めてましたよね。
うん。
うん。
あの、一番有名な、白いのが一番多い。まあ、それが僕のイメージかな。いろんな色が入っとるタイプと、一色の白い色だけがあるタイプがあるんですけど、
いや、一色ではなかったな。いろんな入ってましたよ。
ああ、そうですか。
うん、だし、白ちょっと人気ないでしょ。
人気あるから一色になったかな思ったんですけど。
いやー、白は最後まで残ってましたけどね。
そうですか。
うん。それはどっちか言うたら色ついてる方が。
まあ、そうですね。
うん。
あれも、まあ、ほんま、リンゴ味かどうかはわからないんですけど、色で見てリンゴっぽいな思って飲んでましたけど。
まあまあ、かき氷みたいな原理でしょうね。うん、甘けりゃ、色でそう、想像してしまうってやつですよね。
うん、まあでも美味しかったですね。飲むのも食べるのも美味しかったですし。
そうですね。あと駄菓子屋でね、ジュースみたいな筒で、先っぽに蓋がついてて、
うん、
その蓋を、
閉めるでしょ？閉めたら。
閉めたら中に粉が入ってて、
ソーダが出るやつでしょ。
そうそうそうそう。
はいはいはい。
で、味が変わるんですよ、それで。
ええー。
振って飲むっていう。振って味をまんべんなく。あれは、すげえ画期的やなと思ってましたけどね、昔。
あれ美味しかったですね。うん、あれ30円ちょっと高くなかったですね。
ちょっとだけ、ちょっとだけ高かったですね。
うまいこと浸透したとき美味しいんですよ。失敗したとき腹立つんですよね、
うん。うん。あれはでも子供にはたまらんギミックでしたよね、あれね。
ちょっと太めでしたよね。
ちょっと、そうそうそう、ちょっと太め。うん。うん、
あった。
あれ出た時はすげえと思いましたけどね。
そうださ、あと、10円で粉みたいなのがあって、それに、コップに粉入れて、水入れたらジュースになる。
ありました、ありました。
あれ2、3種類くらい混ぜて。
混ぜはせんかったな。
変な泡が出てくるんですよ。
うん。
多分体に悪いんでしょうけど、あれで飲んでましたね。
まあ、あれもそのまま直で口に入れてましたね。
それもありますね。ダイレクトタイプありますね。
うん。わざわざ家に持って帰るのも、もう、待ちきれんのですよ。もう、一刻も早く口に入れたいと思って、そのまま粉を舐めてましたよね。
あれ、10円でしたよね。
10円でしたね。
ああ、すごいっすね。
うん、ただみたいなもんでしょ、あんなもん。流通経費ですよ、あんなもん。あれに、アメちゃん突っ込むやつもあったでしょ？
ああ、ありました、ありました。
うん。あれも好きでしたね、僕。
ありましたね。
うん。